物には住んだ人間の霊が宿るということを聞いたことがないだろうか。人気のない建物の中に入ってみて、ふとその建物に何かの気配を感じることはないだろうか。明治村に移築された建物に、かつてそこに住んでいた人々の魂も一緒に移り住んでいるとしたら、明治村の見方がどう変わるだろうか。いやいや、かくいう我が輩は実は明治の文豪と呼ばれた夏目漱石の家に飼われていた猫なのだ。何の因果か漱石邸と一緒にこの明治村に連れてこられてしまった。永遠の命を与えられた裏の明治村で安穏に暮らしていた我が輩なのだが、平成の日本の一人の女の子が突然明治村のパラレルワールドに迷い込んだ。我が輩にとっては誠に迷惑な話だ。その女の子は果たして無事に平成の日本に戻れるのか。この物語はその顛末を残さずお伝えしようという話だ。
2日前の10月12日に愛知県犬山市にある博物館明治村の見学に出かけたまま消息を絶ち、家族から捜索願いが出されている私立高等学校の3年生成瀬彩乃さんは今日になっても発見されていません。犬山警察署では何らかの事件に巻き込まれた可能性もあるとして明治村およびその周辺の捜索を続けています。
いよいよ明治村の入り口に鳴海が到着した。運命の鴎外漱石邸へ向かう鳴海であった。
鴎外邸は一丁目か。よかった、そんなに遠くないわ。
しばらくして鳴海は鴎外邸に到着する。
てやだ、何この黄色いテープ、なんで鴎外邸だけ立ち入り禁止なの。行方不明者が最後に目撃された施設につき、捜査の都合上立ち入りをご遠慮願います。嘘。これって名鉄の自己証明みたいに立ち入り禁止証明みたいなの書いてくれるのかな。あれ、猫だ。お前どっから入ったの。あ、ちょっと待ってよ。
我が輩はそんなことには構わず、いつものごとく立ち入り禁止のテープをくぐる。驚いたことに鳴海が我が輩に続いた。
よいしょっと。キャ
ー。鳴海という女学生は不覚にも平成の明治村に出て行った我が輩の後を大胆にも追いかけてきた。これが我が輩と鳴海の出会いだったのである。
いいのかな、猫は見つかっても怒られないけど人間はやっぱまずいよね。わあ、ここの桜満開だ、綺麗。
そこで止まってください。その桜の木よりもこちらに来てはいけません。さて本題に入りますが、そちらの世界で行方不明になられた女性はご存知ですか。
ええ、まあ。
その方について具体的に教えていただけませんか。
具体的にって言っても詳しいことは分かりません。テレビでは高校3年生の女の子だとか言ってましたけど。
お嬢さん、私どもには彼女を探すことはできても、そちらの世界に返すことはできないのです。なるみさんとおっしゃいましたかね。どうしてかというと、私たちは幽霊ですから、そちらの世界では生きている人間の心の中にしか住めないのです。それがあなたにお手伝いを願わなくてはならない理由なのです。
でも猫は、猫はどうして行き来できるんですか。あの猫は漱石さんの猫でしょ。我が輩は猫であるの猫じゃないんですか。
それがよくわからないんですよ。猫なら体が小さいので次元の抵抗がかからないのか、理科をやる人間の思いつく理論というのはその程度のものです。ただあの猫は漱石の飼っていた猫ではありますが、それと同時に我が輩は猫であるの主人公でもあります。ひょっとすると あの猫は小説という虚構の世界の住人だから、あちらとこちらを行き来することができるのかもしれません。
一方、我が輩が追いかけてきた大貝と綾乃はいつの間にか隅田川新大橋まで来ている。
綾乃さん、実は昨日の夜ほとんど小説は完成したのです。題名は舞姫と言うんだが。
どんな話？
舞台はドイツなんだ。主人公は留学生としてヨーロッパへ行くんだよ。そこである日困っているドイツ女性を見かける。その人は貧しい家の娘で、家計の助けにと踊り子の仕事をしている。
踊り子って？
酒場のダンサーといえばわかるかな。
うん、なんとなく。
で、二人は恋に落ちるわけだ。
へえ、なんかいい感じじゃん。私あんま小説とか読まないけど、それ読んでみたいかも。
そうか、ありがとう。
それでは漱石の書斎に残してきた鳴海はどうなっただろうか。
わかったわかった。確かに猫は全くこの屋敷を舞台にしている。しかしだからといってくしゃみ先生はそのまま私ということにはならんのだ。私のやりたかったことは、日本にはなかった小説のジャンルを、随筆小説というものを導入したかったのだ。私のやったことはまだ写実小説の手前にしか。
なんだね
想像し、突然大声を上げたらびっくりするじゃないか。
すいません、今何時ですか？
そこに時計があるだろ。もう夕方の4時だ。
そう、大変だ。二人を探さなきゃ。私これで失礼します。いろいろ教えていただいて勉強になりました。
なるみくん、これからどこへ行くのかな？
当てなんてありません。でもとにかく行かなきゃ。
行く当てもないのにどうやって探すつもりだい？
私には当てがある。ついてきなさい。
灯台の海側に片足で立って、今にも飛び込みそうな姿の森林太郎がいた。
止めないでください。私は卑怯な男です。
危ないぞ君、死ぬぞ。そんなことをしたら。
Stop! Stop him! Stop it!
大事な小説が書けなくなってもいいのか。
小説なんか何の足しになるのですか。愛する女一人も幸せにできない男に。
ごめんなさい、あんなこと言って。本当はエリーは幸せだったよ、きっと。
だから死んじゃダメ。
森さん、
やめてください。
あ、大変。彼が死んで歴史が変わったら、私たち二度と平成に戻れないのよ。
どうしよう。
俺は、金槌だ。
I'll try。
ダメですよハンさん。あなたたちの誰一人として危険な目にあってはなりません。これは至上命令です。
ランカリオハン？ってことは小泉ヤグモ？今何時？
6時5分前。
どちらにしても6時になったらもう平成に帰れない。グズグズしてる暇はないわ。私が助ける。行くわよ彩乃ちゃん。大貝を助けられなければ私たちも永久に戻れないのよ。一か八かよ。
分かった、私も永久にこんな生活はできない。
なるみや綾乃が体験したことは夢だったのだろうか。あの子たちには夢だったかもしれない。それでも我が輩の耳にはなるみの甲高い声がまだ生々しく残っている。綾乃の現代っ子ぶりが目に焼き付いている。どうかあの子たちが明治村の体験を怖がって二度と来ないと言わないように。明治村を颯爽と歩く我が輩にもう一度会いたいと思ってくれることを願っている。